こんにちは、テックデザインフォーラムのテクノです。本日もニオからお送りします。このチャンネルではモダンテックやデザイン、海外でのデザイナー生活などについてお話をしています。はい、ということでですね、今回は、アメリカに来ることができた方法について、ということで、第6回目の裁判編についてお話をしてみたいと思います。僕はですね、裁判を経験しまして、これは給料の未払いによるものでした。これが起きたのはですね、以前の前働いていた会社でなんですけれども、その会社に入った当初は、そこまで業績は悪くなかったんですが、その2人いた、コーファウンダーのうちの1人が抜けてですね、また業績が悪くなっていたこと、そして、クライアントとの、軋轢というかですね、向こうからの要望とこちらでのリソースが噛み合っていなかったことなどいろいろ重なって、業績が悪くなったことで、2度の、まずですね、ファーローといって、自宅謹慎みたいなやつですね、雇用はされていて、その派遣料とかですね、そういったものは支払われるんだけれども、会社に行って働くことはないと。そしてその間は無給になるという期間があったんですね。その間は、もう本当に、それまでの貯金を使って生活をしていました。そしてその間は、ルームメイトがいたんですけれども、そういった状況でですね、以前の放送でも話したんですけれども、ルームメイトにそういうことを話して、家を、出ていくことになったらまた困るなっていうことで、家賃が払えることは分かっていたので、そのあたりは言わずにですね、会社に行く体で、喫茶店に行って自分の、ことをやってましたね。このあたりの話は別の回で話したんで、今回はですね、そこから始まって、本当にその未払いになってしまって、ついに裁判所に、そういったことの、クレームを出すというところなんかをお話ししたいと思います。この未払い期間とですね、実際 の裁判で申し立てた未払いってことは、実はちょっと話が違うんですよね。このファーローの未払い期間は、実は2回やって、1回目はですね、3、4ヶ月ほどありました。その後、コロナがヒットしたんですけれども、政府からの援助金なんかで、その会社にとっては、ある意味、ちょっと良かったというか、補助金とかですね、あと中小企業がお金を借りやすくなったんですよね。そういったことがあって、一度持ち直したんですけれども、そういったお金をですね、暗号資産の投資に使ってしまったらしくて、それでですね、それがうまくいかなくなって、もう一度未払いになるということを経験しました。それがもう9ヶ月、10ヶ月近くだったんで、だいぶ長かったんですけれども、その当時は、ビザをスポンサーされているっていうことと、あと、永住権、グリーンカードの申請を進めていたので、そう簡単にですね、会社を辞めたりとか、転職するっていうことが、正直なところ難しかったんですよね。そこは、なので、どっちもどっちというかですね、僕自身も、ある意味、自分の意思で残っていたという部分はあります。とはいえ、そういったものを経て、最終的に支払われればよかったんですけれども、そういったこともないままですね、結局僕はその会社を去ることになったんですね。というのは、その最後の年に、そのビザの更新、前回話した、O1 ビザの更新が3月にあったんですけれども、もういよいよ、なんかそのまま更新してこの会社に残っていても、いい結果にはならないだろうということがあったのと、その永住権の申請の手続きが、ほぼほぼ済んでいたので、もう一度ぐらいその移民局から連絡が来るかもしれないけどっていう話は、弁護士から聞いていたので、そこはちょっと不確定要素だったんですけれども、その会社を去るという、ことを決めました。なので、そのタイミングではもう本当首の皮一枚というか、O1 ビザでもですね、エージェントのフリーランスの方を持っていたので、その会社を辞めること自体は大丈夫だったんですけれども、グリーンカード、永住権の方がうまくいくのかわからない。そして、そのエージェントの方も切れてしまったら、もういよいよ日本に帰らなければいけないということで、もう本当にそこはどうなるかわからなかったんですけれども、会社を辞めてですね、新しい会社に勤めることができれば、そこで、金銭的な部分では、なんとかなるだろうということで、前の会社を辞める決意をしました。そこでですね、辞めるにあたって、その未払いの金額が、 かなり溜まっていたので、会社を出てしまうとあらゆる情報にアクセスできなくなるっていう、懸念がありますよね。それまで あのメッセージのやり取りだとか、その会社に勤めていた間の給料の支払われ方だとかですね、実際にどれぐらい支払われていないのかとかですね、まあ、そういった情報をできるだけ集めました。まあ、これは今回のお話で伝えていることの一つで、まあ、やっぱりできるだけ情報を集めるということですね。僕はこの集めた情報が直接裁判で提出した情報になったというわけではないんですけれども、まあ、この辞めるときにですね、実はまあ、レイバーロイヤーといって日本語だと労働弁護士になるんですかね、ちょっとわかんないんですけれども、そういったまあ、労働関係で問題があったときに対処専門としてくださっている、そういった弁護士さんを探して、その方にその資料を渡しました。その方はですね、まあ、ニューヨークにいる方だったんですけれども、まあ、日本人の方で、まあまあ、ミックスなのかな、そういった方で、日本語でもコミュニケーションが取ることができる方だったんですけれども、その方に、お願いをしてですね、その会社に、その会社を辞めるときにですね、まあ、サインを、一筆をもらおうということをしました。これがプロミッサリーノートと呼ばれるもので、それらの渡した情報をもとに、そのレイバーロイヤーの方がですね、文書を作成して、その、どれぐらい未払いなのかということに対して、僕のですね、サインと元雇用主のサインをもらうと、そこまでして、会社を去ることをしました。まあ、おそらくここまでは、何か問題があったときは、まあ、絶対やっておいた方がいいんじゃないのかなと思います。はい。ということで、まずこれが一つですね。まあ、そしてこのプロミッサリーノートというものを作成して、この後ですね、まあ、僕は2、3ヶ月後に、まあ、運よく、まあ、今の現在の会社に、ハイヤーされることができました。とはいえですね、その前回の、未払いの金額というものは、自分自身で、まあ、取り立てという方法がいいのかわからないんですけれども、コレクトをしなければいけなかったんですよね。それで、まあ、根気よくですね、まあ、コミュニケーションを取って、まあ、払ってくれるようにやってたんですけれども、そのプロミッサリーノートで書かれている期限を過ぎても、なお、支払われないということで、ここはですね、まあ、次の何か、行動に移すしかないのかなと思いました。僕の場合は、これに関して、まず、そのレイバーロイヤーの方はですね、文書を作成した時に言われたのは、その方自身はその、弁護士として、裁判所に立つことはできませんよってことは最初に言われたんですよね。その方はそこまでのことは行っていませんということだったので、まあ、別のですね、弁護士なんかも探してみました。ただこういった方はもうとにかく高額なんですよね。僕が聞いた方の一人は、1時間700ドルでチャージするっていうふうに言われて、まあ、とんでもない金額で、そんなことしたらもう全然割に合わないということで、まあ、最初から無理だなと思ったんですけれども、でここで2つ目の、まあ、アドバイスというか、まあ、学びなんですけれども、まあ、できるだけやっぱりその、1対1で個人個人で向き合うよりは、できるだけ利用できるその第三者とかですね、行政をもう早いうちから頼った方が、まあ、いいのかなと思います。そこでですね、まあ、別の方法としてはもうそういった、いわゆる民事の裁判ではなくて、ニューヨークステート、州が行っている少額の裁判所っていうのがあるんですね。スモールクレームズコードっていうんですけれども、ここは、まあ、金銭的なことに限った裁判所で、なおかつ1万ドル以下とかですね、場所によっては1万5000ドル以下だったと思うんですけれども、まあ、ちょっとここあたり具体的に調べていただきたいんですが、まあ、それでもですね、そのあたりの金額以下のことに関してだけの裁判所なんですが、まあ、ここに限っては、その申請をする金額もですね、確か25ドルぐらいでとても安かったですし、また弁護士を立てなくても自分自身でその陳情をして申し立てることができるっていうものだったんですよね。なので僕はここに出向いてですね、陳情をしました。方法としては、 まあ、そのニューヨークの話になっちゃうんですけれども、各、まあ、ボローといって区ですね、例えばクイーンズとかマンハッタンとかブロンクスとか、ブルックリンとかあるんですけれども、まあ、それぞれに、まあ、全部だったかちょっと覚えてないんですが、区ごとにスモールクレムズコートがあるんですよね。そして最初はマンハッタンの方にでも行ったんですけれども、まあ、そこはですね、まあ、言い方は悪いんですが、もう動物園じゃないですけれども、もう全然なんかこう、裁判所とは言っているんですが秩序がなっていないというかですね、まあ、来ている人も何かしら、まあ、ちょっと問題を抱えた人が多いのかわからないんですが、なんかかなり整理されてない感じで嫌な感じだったんですよね。そこでその話を聞いたときに、その会社が設立されている区でないと受け付けられないよということだったので、まあ、会社のあったブルックリンのそのスモールクレームズコートの方に出向いたんですよね。でそこはもう朝からもうすごい列ができてしまうので、もう開く1時間ぐらい前から行ってですね、並びましたね。そこで、まあその申請の流れとしては、まあ1階でですね、まあ飛行機のなんていうんですか、セキュリティみたいなところを通った後に、その文章を書くんですけれども、まあ、相手の住所とかですね、電話番号だとか E メールだとか、実際の支払われなかったのが始まった日と、まあ、いつまで会社にいたかとかですね、その金額とかですね、そのあたりはすべてもうメモを取っていかなければいけません。でその書類をですね、まあ、25ドルぐらい、まあ、僕が払うことになるんですけれども、払って、提出をしました。でその時は確か5月ぐらいに申請をして、その裁判がですね、その年の11月ぐらいに行われるという予定だったと思います。そして、まあ、その期間はですね、僕自身は何もできることがないんですが、向こうのその裁判所がですね、まあその、まあ、元雇用主にですね、にその手紙を送って、まあこういった、まあ、申し立てがありましたということで、まあ、それに対して返事を受けると。まあ、それがですね、返事がなかった場合は、それはその申し立て人である僕がですね、まあディフェンダントといって、まあ被告人の方ですね、その方に連絡を取って、それにレスポンスするようにしなきゃいけないんですよね。まあ、このあたりは、まあ費用が低いとか、州がやってるっていう点もあるのかなと思うんですけれども、結構 DIY というかですね、自分でやらないといけないんですよね。で、まあ、僕の場合は、まあ、うまくそこのあたりは返事してくれたんですけれども、まあ、そこでですね、裁判所が11月に、まあ、ある予定だったんですけれども、それより前にですね、連絡が来て、メディエーションというものをしますかというものが来たんですよね。で、このメディエーションというのは、まあ、おそらく仲裁とかそういったことだと思うんですけれども、間にですね、弁護士が立って、その裁判所の裁判官に会う前に、まあ、もっと簡易的な形でですね、その申し立てに対してアグリーで、それをちゃんと遂行できるのかということを、その弁護士が話をまとめてくれるっていう、そういった機会がありました。で、僕の場合は、その前の雇用主もですね、まあ、会社の、まあ、経営的に支払えることができないっていうことはあったんですけれども、本人自身は別にその払うつもりはあったんですよね。まあ、そこは、良かった部分なんですが、まあ、そういったことで、やりとりで揉めるっていうことはなかったんですね。そういった状況だったので、まあ、僕たちはですね、そのメディエーションによって、まあ、簡易的に、これを締結しようということになりました。まあそれがですね、その裁判の1ヶ月ぐらい前に、オンラインのズームで行われて、その弁護士の方と、まあ補助の方が何人かオンラインにいてっていう形で、まあこれという、その裁、まあ、陳情ですね、それに合わせて、まあこれは合っているかということで、その場で、その弁護士の名のもとに、仲裁というんですかね、メディエーションの文章が作成されました。なので、まあこの時点ではですね、その裁判所に結局行くことなくですね、話がまとまったんですよね。で、まあ、それがですね、ちょっとはっきり覚えてないんですけれども、数ヶ月後には、まあ、その約束の金額を、まあ、払い終えるという話だったんですが、まあ、これもですね、結局ですね、その文書に書いてある通り支払われることがなかったんですね。そこで、まあ、翌年ですね。翌年のまた5月だったか6月ぐらいに、もうこれは、まあ、もう一度申し立てるしかないと思って、まあ、同じようにですね、そのスモールクレームズコートに、申し立てたんですね。その場合は、まあ、流れとしては同じだった。 ったんですけれども、その翌年の場合はですね、メディエーションもなくですね、その11月の、その裁判の日に、そのスモールクレームズコートに行くという流れになりました。で、僕もその裁判所に行ったってことは初めてだったんですけれども、その申請の時以外ですね、中はどうなっていたかというと、なんかこのドラマで見るような裁判所では全然なくてですね、市役所にどっちかっていうと似てるような感じで、大きな部屋にもう椅子がいっぱい並べられていて、で、その日にその裁判がある人がまあみんな座ってるんですよね。まあ思ったより大量の人が座っていて、うわーこれどうなるんだろうと思ったんですけれども、もう非常に幸いなことに、その僕が申請を出した時が、まあ、かなり前もってだったので、その実際にですね、まあ裁判官とかですね、そういう話ができるのがかなり早めだったんですよね。というかもう2組目ぐらいだったんですよね。まあ、それでめちゃくちゃ助かったんですけれども、これがもうかなり遅い方だったら何時間そこで待たされるんだろうっていう状況だったので、そういったことが、まあ、もしある方がいたら、まあ、できるだけ早く申し立てるのがいいんじゃないかなと思います。そこの、待合室でですね、まあ、僕もその前の雇用主と関係がすごい悪かったわけではないので、というのもその、まあ、ビザをスポンサーしてもらったりとかですね、そういった恩もあったりして、まあ、本人自体も別に悪い人ではなかったので、まあ、話してたんですよね、隣に座って。で、そしたら、まあ、その、まあ、取りまとめている、前の方にですね、女性がいて、で、まあ、あなたたちの番だよ、みたいな感じで、呼ばれたんですね。で、その際に、二つ方法があると言われました。で、一つが、まあ、当初の予定のように、その裁判官のところに行って、まあ、申し立てをして、裁判を受けるという方法と、またもう一つの方法が、まあ、前回と、まあ、似たような感じでですね、またその、まあ、メディエーションをする人たちがいると。で、そこで、まあ、メディエーションをして、そこでまとまった話を、その裁判官に提出しますかって言われたんですね。まあ、その場合はなんかこう、話が早く進むみたいな感じでした。そこで、まあ、僕も彼もですね、まあ、払うってことは、まあ、彼が払うつもりはあるってことは分かっていたので、まあ、メディエーションを選んだんですよね。まあ、あなたたち、なんか仲良さそうだから、メディエーションにするっていう、その女性にも言われたんですけれども、そこで、メディエーションの部屋に行きました。で、そこで、まあ、前回と同じようにですね、まあ、いろいろ話して、まあ、いついつまでに払うっていう話をして、まあ、ここで、まあ、僕はちょっと甘かったっていうのもあるんですけれども、まあ、支払い金額とは別に、401k といって、まあ、年金みたいなやつですね。まあ、そっちも未払いだったんですけれども、そこに関しては、まあ、ストリクトに、まあ、期限を設けなくてもいいので、まあ、払ってくださいっていうふうにしたんですよね。まあ、というのも、まあ、彼のビジネス自体も、まあ、頑張ってる時だっていうのは分かってたんで、まあ、あまりにもプレッシャーをかけるのも酷だなと思ったんで、まあ、そうしました。まあ、そしてそこで話がまとまって、その後ですね、まあ、別室に移動して、そこにはですね、まあ、裁判官の女性の方がいて、まあ、かなり先の方ですね、まあ、ある程度の距離を、まあ、セキュリティ上取ってたと思うんですけれども、まあ、そこにいらっしゃって、で、僕らはですね、その、まあ、よく映画とかで見るような感じで席に座って、まあ、マイクで話して話すみたいな感じでした。で、まあ、僕もかなり、その時緊張してしまって、まあ、とっさにその自分の住所が出てこないみたいなことがあったりもしたんですけれども、まあ、そんな感じで、むしろあの緊張状態で自分の陳述をしかも慣れない英語でするって、かなりレベルが高かったんじゃないかなと思うので、まあ、まとめている内容で、しかもその、相手とすごい争っていたら、やり合うっていうのは、英語でやり合うっていうのは難しかったと思うので、その点についてはメディエーションで事前に話がまとめられていてよかったなと思います。ということで、まあ、その陳情をですね、まあ、裁判官が、まあ、ここでこの日に調停しましたということで判子をして、まあ、そのドキュメントをもらってその日は帰るということになりました。まあ、その後なんですけれども、まあ、未払いの金額は、まあ、数ヶ月越しに、まあ、全額支払われました。ただ、まあ、先ほどもちょっと話したように、その、まあ、年金のですね、401k に関しては、まあ、未だに支払われていなくてですね、まあ、この点に関しては、まあ、正直なところは諦めています。というのも、まあ、再度ですね、もう3回目なんですけれども、 ニューヨーク州に申し立てをしたところ、これ以上はもうその、まあ、連邦の方の法に関わってくるみたいな感じで、これ以上はもうちょっと弁護士をまた立ててみたいなことになると、結局お金が出ていっちゃうことになるなとかですね、まあ、未払いがどれぐらいのなんか刑というか罰則になるのかがわからないので、僕もなんかその彼を、刑務所に入れるみたいな、そこまではしたいわけじゃないので、ということで、まあ正直なところ諦めてはいますね。はい、という感じで、まあ今回の話を総括すると、まあ一つはできるだけ情報を集めておくということと、まあ、もう一つはですね、やはりまあこういった未払いとかになっても、まあ、僕自身はその本当にあの金銭的に困窮するということはなかったんですけれども、まあそれはあの、まあやっぱりお金を貯めてたからですよね。まあこういったことに備えて。なので、まあ、詰まるところお金っていう話になっちゃうんですけれども、まあ、このあたり、まあ、ビザをスポンサーしてもらっている身としては、どうしても弱みというものはあるんですけれども、耐え忍びられるように、まあ、備えておくのが必要なのかなと、まあ、ありがちな話になっちゃうんですけれども、まあ、そういったことで、まあ、こういった体験談がですね、まあ、まあ、聞いてらっしゃる方でそういった経験をする方がいるかはわからないんですけれども、まあ、参考になればいいかなと思います。はい、ということで、もし今回内容が面白いと思っていただけたら、ぜひ高評価や5つ星をいただけると嬉しいです。またこの放送は日本時間の日曜メドに配信していますので、ぜひまたお聞きください。はい、ということで、まあ今回はですね、まあ裁判編ということで、まあこれはこれで でかかったんですけれども、次回はですね、まあいよいよ、まあ永住権、グリーンカードですね、そのあたりの話についてお話をしてみたいと思います。はい、ということで本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のトークでお話しします。ではまた。